おはようクリニック。この番組は一般社団法人浜松市医師会の提供でお送りします。FM ハローおはようクリニック、毎週月曜日のこの時間は浜松市医師会の皆さんに様々なお話を伺っています。今日から3回にわたってリウマチについて教えていただきます。後藤内科院長の後藤義則さんです。後藤院長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、今日からリウマチについてなんですけれどもね。
ではまず最初にこちらから質問させていただきたいと思うんですけども、はい、リウマチってどんなイメージを持っていらっしゃいますか？
リウマチ、想像ですけれども、
はい、
女性に多い、
はい、
比較的高齢、
はい、
で朝起きてなんか指の形が変でそっくり返っちゃってるみたいな、反り返っちゃってるみたいな、
はいはい、
違いますか？
はい、
どうなんでしょう。
はい、じゃあ最初にですね、典型的なリウマチの患者さんの症例を提示させていただきたいと思います。
はい、
まあ、これ架空の患者さんなんですけれども、うん、年齢はだいたい50歳代ぐらいの女性で、
はい、
朝起きると指がこわばった感じがして指が動かしにくくなり、スマホの操作がうまくいかなくなったりとか、そのうち指を動かすと指の第二関節、第三関節が痛くなるようになり、よく見ると少し関節が腫れています。
はい、
うん、その他手首だとか、うん、肘、膝、足の裏なども痛くなってきました。なんとなく体がだるくて微熱もあるようです。まあ、こんな感じがリウマチの患者さんの初発症状と考えていただいていいと思います。
いや、なんか全然私違ってましたね。てっきりあの手先のこと、指先のことだけだと思ってたんですけど、今足の裏っておっしゃったじゃないですか。足の裏のどのあたりが痛くなってくるんですか？
そうですね、指の関節見ていただきますと、第2、うん、第3関節のあたりがやはり指、はい、足の指でも同じように第2、第3関節が腫れてくることがありまして、それがやはり足の甲が腫れてくることもありますけども、
うん、
土踏まずのちょっと手前のあたりですね、
はい、
の足の裏のあたりが腫れて痛くなることがよくあって、ですから、靴を履いていて痛くなるだとか、
うん、
足の裏が、痛くなるということがよくあります。ですから、あのそういう手で注意が必要ですね。
そうですね、まあ、手だけではないということですね。
はい、そうです。
リウマチってこれ何語ですか？英語ですか？
ですね、リウマチという言葉はですね、もともとギリシャ語の流れるという言葉から由来しておりまして、
ギリシャ語から、
はい、ですからいろんな痛みが体のあちこち流れていくというふうに考えていただけばいいと思います。ですからリウマチを広い意味で取りますと、あちこちの体、筋肉だとか骨だとか関節だとかいろいろ痛むというのがリウマチという病気になりますが、ただ我々リウマチ専門医がリウマチという場合は狭い意味で関節リウマチという疾患を指すことが多いです。
はい、
英語ではこれをリウマトイドアルスライティスと言いまして、リウマトイドアルスライティスと言いまして、略して RA と呼んでおります。
関節リウマチというのは、まあ、総じてどんな病気と言えるんでしょうか？
まあ、先ほどもお話した通り、手や足などの全身の関節が腫れて痛む病気です。
はい、
少し難しい言い方をしますと、全身性の慢性の多発性の滑膜炎です。この滑膜っていうのは滑る膜と書きまして、
はい、
関節の周りを覆っている膜でして、うん、正常の場合はだいたい1枚の薄い膜になっていますが、
はい、
炎症が起きてきて腫れてきていますと、この炎症した部位から関節液が出てきたりとか、
うん、
あるいはこの滑膜から炎症性物質が出ていることによって痛みが生じるわけですね。
はい
はい、で滑膜の炎症が起きてくるわけですので、実はリウマチの患者さんの場合、初期の場合レントゲン取っても骨とか軟骨には異常出ないんですね。
は
ただ放っておきますと、関節の破壊が進行いたしまして、
うん、
手や足の変形をきたします。
はい、
さらには関節以外の肺だとか腎臓、血液などの内臓臓器にも合併症が現れますので重要です。うん、場合によっては命にかかることもあります。
はい、
その他関節リウマチの炎症が持続しますと、血管の中に炎症が起きまして、その血管の炎症により動脈硬化が進行し、狭心症や心筋梗塞、あるいは脳梗塞といった合併症が見られることもありますし、リンパ節の、増殖によって悪性リンパ腫が発症することもあります。以前はこのリウマチのことを 慢性関節リウマチと呼んでおりましたが、2002年に日本リウマチ学会の方は関節リウマチと病名を変更いたしました。
いや、びっくりしました。本当指先だけのことだと思っていたら、肺とか腎臓などの内臓臓器にも合併症が現れたり、あと動脈硬化とか狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、また悪性リンパ腫までということで、これは合併症とか恐ろしいですね。
そうですね。ですから、うん、次回以降話しますが、早期発見、早期治療が重要になってくるわけですね。
動脈硬化については欧米で特に多いとか、
はい、日本でも最近注目されてますが、
うん、
動脈硬化という点で言いますと、リウマチ患者さんでは高血圧だとか糖尿病の患者さんが一般の患者よりもやや多いという報告もあります。
はい、この関節リウマチの原因はどこにあるんでしょうか。
残念ながら今のところ原因は不明なんですが、
はい、
やはり遺伝的な要因と環境因子が複雑に絡み合って発症すると言われております。
うん、
この遺伝子があるからといって必ずリウマチになるというものはまだ見つかっておりませんので、遺伝ということはあまり神経質になることはありませんが、はい、環境要因としましては重要なものがタバコなんですね。
タバコですか。
はい、はい、特にアメリカ合衆国の厚生衛生局の方では、
うん、
レポートで喫煙に関連した疾患としまして、この関節リウマチも登録されております。
うん、
その他歯周病、歯の病気ですね、
はい、
こちらの方もリウマチと関連が注目されております。
タバコとか歯周病、思いもよらないところに原因があるんだなというふうに感じました。ね、生活習慣も見直さないといけないですね。
ただその複雑に絡み合ってます。それだけというわけではない、
はい、ないわけですね。
はいはい、
日本では関節リウマチの患者さんってどれくらいいらっしゃいます。
今だいたい70万人ぐらいいると言われております。
はい、
女性に多い病気で、だいたい女性の方が4倍かかりやすいと言われております。男性に比べてですね。以前は発症年齢のピークが30歳から50歳くらいと言われておりましたが、最近は60歳以上のリウマチ患者さんの方も増えてきております。
あと高齢な方というイメージでしたけれども、じゃあ中高年は気をつけないといけない。
そうですね、はい、
っていう意識ですよね。はい、ただ例えば朝起きて、あ、なんか手が指がこわばってるなとか関節痛いなと思っても、何かに行けばいいのか私たちわからないんですよ。はい、どうすればいいでしょうか。
はい、今はリウマチ科という科がありますので、そちらの方へ受診していただければと思います。
はい、
現在リウマチ科の方には内科系のリウマチ科と整形外科系のリウマチ科の方があります。
うん、
整形外科系のリウマチの先生の場合は、関節リウマチとか変形性関節症、あるいは痛風といったような病気を見ていただいています。
はい、
一方内科系我々のリウマチ科の医師は、今言った筋肉とか関節の病気以外にも膠原病といって全身に病気を合併する疾患を見ております。
うん、
例えば顔が赤くなる全身性エリテマトーデスだとか、皮膚が硬くなる狭皮症、
はい、
口や目の乾きの出るシェーグレン症候群などといった病気です。
うん、
こういうふうな病気が疑われましたらば、内科系整形外科系どちらでも構いませんので、リウマチ科を受診していただければと思います。
はい、後藤院長のところは後藤内科院内科リウマチ科というふうに、ね、はい、歌ってあるのでね。はい、また最近浜松労災病院の方で木曜日の午後リウマチ外来を後藤先生行ってらっしゃるということでね。
今月から始めましたので、
はい、
もしよろしければよろしくお願いいたします。
はい、初心の患者さんでも行くことはできるんですか。
はい、大丈夫です。
はい、はい、分かりました。日本では現在およそ70万人の関節リウマチの患者さんがいらっしゃるということで、特にこれ女性注意が必要ですよね。
はい、そうです。
女性は男性の4倍患者さんが多いということです。発症年齢のピークは30代から50歳代、そしてさらに最近では60歳以降も発症するということで、もし気になるという方は早めの受診をお勧めしたいと思います。次回はこのリウマチの診断法ですとか検査方法について伺っていきます。後藤内科医院院長の後藤義則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。